主人の言葉通りに庭の作り一つを言っても、ここは優美な山荘であった。月はない頃であったから、流れのほとりにかがりをたかせ、灯籠をつらせなどしてある。南向きの室を美しく装飾して源氏の寝室ができていた。奥の座敷から漏れてくる薫香の匂いと仏前にたかれる名香の香りが入り混じって漂ってくる山荘に、新しく源氏の追い風が加わったこの夜を、女たちも晴れがましく思った。僧図は人生の無常さと来世の頼もしさを源氏に説いて聞かせた。源氏は自身の罪の恐ろしさが自覚され、来世で受ける罰の大きさを思うと、そうした常ない人生から遠ざかったこんな生活に自分も入ってしまいたいなどと思いながらも、夕方に見た小さい鬼女が心にかかって恋しい源氏であった。ここへ来ていらっしゃるのはどなたなんですか。その方たちと自分とが因縁のあるというような夢を私は前に見たのですが、なんだか今日こちらへ伺って謎の糸口を得た気がしますと源氏が言うと、
突然な夢のお話ですね。それが誰であるかをお聞きになっても、今日が納めになるだけでございましょう。さっきの安土大納言はもうずっと早く亡くなったのでございますから、ご存知はありますまい。その夫人が私の姉です。未亡人になってから尼になりまして、それがこの頃病気なものですから、私が山にこもったきりになっているので、心細がってこちらへ来ているのです。僧図の答えはこうだった。その大納言にお嬢さんがおありになるということでしたが、それはどうなすったのですか。私は公職から伺うのじゃありません。真面目にお尋ね申し上げるのです。少女は大納言の意思であろうと想像して源氏が言うと、
ただ一人娘がございました。亡くなりましてもう10年余りになりますでしょうか。大納言は宮中へ入れたいように申して、非常に大事にして育てていたのですが、そのままで死にますし、未亡人が一人で育てていますうちに、誰がお手引きをしたのか、兵部教の宮が通っていらっしゃるようになりまして、
それを宮のご本妻はなかなか権力のある婦人でやかましくお言いになって、
私の命はそんなことからいろいろ苦労が多くて、物思いばかりをした挙句亡くなりました。物思いで病気が出るものであることを私は目を見てよくわかりました
などと僧図は語った。